ホアキン投稿読み読みコーナー。さあやってまいりました。お待たせいたしました、トワキン投稿読み読みコーナー開幕でございますね。今日は本来であればトキョンピの開会式があるはずだったんでございますが、スポーツの日という微妙な祭日と私の誕生日だけがこのように取り残されましてですね、皆さんとまあほとんど破れかぶれに盛り上がっていこうじゃないかというわけでございまして、トワキン投稿読み読みコーナー、皆さんからのメッセージを、大量に届いたメッセージを今日もご紹介するコーナーでございます。すでにですね、本日は、先ほどのコーナーでラジオネームかなたさん、それからラジオネームこめかみスタイルさん、そしてさらにはラジオネームさとちえさんのメッセージをすでに、読み読みさせていただきました。今日のメッセージのテーマはラジオネーム金曜日のつまはじきさんご提案のテーマ、ズバリキラリーンといえば、ズバリキラリーンといえばというこの音ですね、ズバリキラリーンといえばというのが今日のメッセージテーマです。皆さんにとってキラリーンというと何でしょう。これまでの人生の中でキラリーン体験、キラリーンが脳内を巡ったあの日あの時、どんなエピソードがありますでしょうか。私も真面目に言っていてなんだか投げ出したくなってきてしまいましたとはいえ、やはりリスナーの皆さんが考えてくださったお題を採用してこうなったわけでございまして、採用したのは誰かというと私と森律子なわけでございまして、結局またもや自業自得パターンですか、自給自足パターンでありながら自業自得パターンということでね。だってしょうがないですよね。今こうして選ぶと実際ちょっと一瞬やっぱ別なのを選べばよかったかなっていう気持ちもよぎらなくもない。なんで私と律子さんはキラリーンといえばを選んでしまったんでしょうか。今となってはわかりませんが、ただ選んで、しかもたくさん投稿が届いているのですからすごいですね。ここはやはりトワキンのリスナーの常連投稿者の皆さんの意地と意地、ほとんど意地じゃないですか、努力と根性と意地ですねこれはね、いや本当にね、恐れ入るな。先週とかもすごかったですからね。先週のあの爆笑の嵐は一体なんだ、すごかったですよ。さすがトワキンってこんなに面白い番組だったかというのをまざまざと感じた、この読み読みコーナーでしたけどね。今日のテーマもまたね、金曜日のつまはじきさんが、なんかもう金妻さんが考えたテーマですか。日頃からだから金曜日にはつまはじきなんでしょこの人って言っちゃうのも申し訳ないのかな、だって金曜日のつまはじきっていうラジオネームなんだもん。だから金曜日はもう決定的につまはじきされちゃってる方なんですよね。まあ、意外とですね、あのトワキンのリスナーの方、常連投稿者の方々はですね、日頃の日常の中でつまはじかれてる場合なんかもあるのではないかと思うんですが、このトワキンの中ではもう全然大丈夫ですから、安心して楽しんでいただければと思いますよ。まあ本当に、もうトワキンに駆け込んでいただければですね、もう余裕で、楽しめるという、このひとときを過ごせるという、いいじゃないですか。日頃、つまはじかれていてもですね、トワキンがあるんですから。ね。つまはじかれてる方々を紹介してるかのような、そんな失礼なこと言っちゃいけないじゃないですかね。今日もたくさん投稿が届いております。あと15分ぐらいでしたらお待ちすることができます。皆さんありますか？ズバリキラリーンといえば何を思い浮かべますでしょうか？あと15分ですけれども、キラリーンって何かひらめく、何かこうときめく、そういったような事象があれば、事案があればですね、ぜひご報告ください。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com ね、私の誕生日プレゼントとともにお待ちしております。ではメールでいただきましたのでご紹介しましょうかね。いただきましたラジオネーム、ちんや。ちんやさん、ありがとうございます。ちんやさんは私とあの大体同じ時期に確かピンクレディのコンサートに行ってたはずですので、先ほどのピンクレディのエピソードなんかも結構まあ同じ出身というか同じ中学校の同級生ですから、大体あの同じようなイベントに参加したりしてるんですけどね。陣屋さんから投稿いただきました、ありがとうございます。来た来た、たかし兄さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本日から1歳年下の陣屋です。そうなんだよね、この7月24日から11月1日までの間はね、私が年上になっちゃうんですよ。これ計らずも、これは致し方ないんですけどね。去年もこのパターンでしたよね。たかし兄さんと来るんですよ、なぜ。生歌ライブお疲れ様でした、ありがとうございます。息上がってませんか、大丈夫ですか。かろうじて大丈夫です。かろうじて大丈夫、血圧、脈拍、そのあたり大丈夫です。お年もお年だけに心配です。大丈夫です、ご心配なく、その辺は何とかやってます。さて金妻さんご提案の投稿テーマですが、ズバリキラリーンといえば、未だに意味がわかりません。そうですね、あの投稿するときになってもなんとなく、なんで何の意味があるんだろうこのテーマっていう感じで、みんな半信半疑で送っている可能性もありますね。それでもなんとか考えてみました。ズバリキラリーンといえば、集合写真で自分だけカメラのフラッシュで銀歯がキラリーン。集合写真、自分だけカメラのフラッシュで銀歯がキラリーン、わかりますね。これはあの有名なキラリーン体験じゃないですか。結構私なんかはですね、意外と悩みの種だったりしますね。なんていうんですか、ライブの写真をこうアップで撮っていただいて、結構でかい口開けて歌うじゃないですか。だから奥歯の銀歯がですね、めちゃくちゃ目立って、この写真はいいんだけどな、銀歯さえ見えてなければな、みたいなのがあるんです。これは、この、なんかこう、痛恨のキラリン体験なんですよね。結構多いですよ、私は。だから、インプラントとか、ああいうのにしとけばよかったんですけど、そんなお金どこにもないしね。いや、だからね、これはなかなか、世知辛いですよ。わかりますよ、このキラリン体験はなかなか世知辛いですね。こんなところで勘弁してくださいっていうことですが、いやいやいやいや、ね、よく思いつきましたでもね。ソテ、あのちんやさん申し訳ない、これサテだと思うんですが、ソテになってます。ソテ、だからさ、みんなのこの誤字脱字のセンスが面白くてしょうがないんだよね、俺的に。なんかこう、どうものどう抜かしてうもになっちゃった時期あったじゃん。あれも流行ったけど、ソテもなかなかいいね。誕生日にもかかわらず単独放送のたかし兄さん、そんなたった一人のバースデーなたかし兄さんにこの曲を送ります。レッドウォリアーズのバースデーソングをリクエストしますということで、ありがとうございます。嬉しいです。レッドウォリアーズのバースデーソングね、ちんやさんからリクエストいただいて用意したんですけど、すでに なぜか私の端末にこの曲ダウンロードした記録があって、ログがあって、あれ俺いつこの歌自分でダウンロードしたことなんてあったっけなと思って、記憶にないなと思っていたらですね、去年の11月1日の放送でダウンロードしていて、この番組でかけたみたいですね。その11月1日というのはですね、何を隠そう、ちんやさん本人の誕生日でございます。ちんやさんの誕生日放送の時にかけた、レッドウォリアーズのバースデーソング、今日は私の誕生日に聞いてみたいと思います。止めた荷物の中に
真を見つけた。若い二人そこには優しく
ラジオネームちんやさん、リクエスト、そして私へのバースデーメッセージありがとうございます。レッドウォリアーズのバースデーソング聞いていただきました。今日のテーマはズバリキラリーンといえばということで、メールたくさんいただいてます。紹介していきましょう。ラジオネーム夫婦、ありがとうございます。夫婦さんでございます。どうもどうも、はいどうもどうも、今日もバタバタ中のメッセージありがとうございます。お忙しい中ね、どれだけ時間がなくても投稿しまくりたい季節なのっていうことですが、ありがとうございます。そういう季節なんですね。投稿しまくってくださいね。で今日のテーマはズバリキラリーン、なんで、いやそうですね、先週に引き続きなんで、皆さん未だに意味が分からずに投稿していますね。皆さんね、思いついたまま書いとくから、あとは適当に料理してねということで、1,2,3,4つのキラリンいただいてます。1つ目、明星とか平凡のアイドルのポスターの口元アイドル雑誌の、特に昭和のね、アイドルのポスターの口元キラリンしてますね。ディズニー映画が始まる最初のところ。ああ、あのシンデレラ城の上にこう、キラキラキラキラってなるやつね。あれキラリーンだね、確かにね。よく見てますね。三つ目、出来たての鶏ももの照り焼きの表面。出来たての鶏ももの照り焼きの表面と、その時の綺麗なガラスおちょこに継がれた冷酒。はあ、冷酒ね。ガラスのおちょこに継がれたその冷酒。わかりますね。これは確かにキラリーンですね。ええー。なるほど。観察だよな。ええー。四つ目のキラリーンは、課長の後頭部。だそうでございまして。キラリーンっていうね。それ以上私はコメントしない方が良さそうな気がしますが、課長の後頭部だそうでございます。そうそう、先週のドドド聞きました。すごくいい感じでした。ありがとうございます。メッセージも読んでくださり嬉しかったです。1982年の音楽もめっちゃハマりました。ああいう雰囲気のラジオができるところがタシーさんなのよね。恐縮です。番組の最後に話していた森友さんとのエピソードが胸熱でした。 あれはね、そう、皆さんは売ってらっしゃるんですが、結構ジーンときましたっていうコメントとかいただいてね、まあ私はもう気持ちの高ぶるまま、あの話トークを最後までしてしまいました。森友くんとのねエピソードね、はい、ありがとうございます。聞いてくださったんですね。アシスタントの里知恵さんもかなり好印象です。これからもとてもとても楽しみです、ということでありがとうございます。よかったですね、皆さんの印象が良くてよかったです。そしてそしてお誕生日おめでとう、ありがとうございます。今夜は大宮のかわいい若い女の子たちと楽しんでねって、いやいやいや、行かないから、行かない、こんなご時世だし、こんなご時世じゃなくても私はあの大宮のかわいい若い女の子たちと集まるきっかけとか全くない人間なんで、あまりこういうところを被せていかないでもらっていいですかね。よろしくお願いします、ありがとうございます。続いてメールでいただきました、ラジオネームチャンクー、ありがとうございます。キラリン入りました、チャンクーさんです。タシちゃんニーハオ、はいニーハオ、そしてお誕生日おめでとう、ある、ありがとう、みんなありがとうございます、本当にね。ラジオネームチャンクーあるよ。いやー、先週は私の提案テーマ、あれね、4文字以上で後ろから2文字目が小さいつの言葉、この提案テーマに多数のリスナッピョンからのご投稿、本当にありがとうございました、ある、さすが提案者ね。非常に正直に気持ちを表現すると、みんなとっても投稿が面白くて嫉妬の嵐、ある。提案した人が嫉妬するくらい、そうありたいですけどね、クオリティとしてはね、特に他の投稿者の方に持ちかけたネタが冴え渡っていて印象的だったね、と。ああ、なるほどね。皆さんさすがでした、あるという評価でございますよ。いいですね。このね、提案した側も楽しかったと言えるような提案テーマがいいですよね。さてさて、ラジオネーム金曜日のつまはじきさんご提案のズバリキラリーンといえば、どういうことあるか。みんな戸惑ってると、まあお約束のツッコミを入れつつ考えてみた、ある。まずは2006年放送のアニメキラリンレボリューション、そんなアニメがあったんですか。当時モーニング娘。のメンバーだった久住小春さんが主人公月島キラリを演じていた、ある。よく知ってるなぁ。それからアニメつながりで2017年に放送されたキラキラプリキュアアラモード、2017年キラキラプリキュアアラモードにはキュアパルフェに変身する妖精キラリンが登場していた、ある。よく知ってるなぁ。これただ読んでも伝わらないけど、いずれの番組タイトルにも星マークが入っている、あ、角田博形式ですね、星マークが入っているところもポイントあるよって。あ、いやー、女子向けアニメは全然詳しくないのにさも詳しそうに語ってしまった、ある。ほんと全然詳しくないのに、いやいやいやいや、ここまで語っちゃったらこれは詳しい人なんじゃないですかね。詳しそうに語ったとありますけど、これは詳しいんじゃないですかね、チャンクーさんね。と実は私としたことがここまで書いて少し時間を空けてしまった、ある。一旦巣に戻ると痛々しいものを感じてしまう、あるな。まあここはあえて直さずに続きを書いていく、ある。ここまで書いて何日置いた。何日寝かした。さあ一旦巣に戻った頭で改めて考えてみた、あるが、割と代表的なイメージとしてはメガネをかけたキャラクターが何か思いついてちょっと得意げな表情でメガネをクイッと上げた瞬間、レンズの角が光ってキラリーンって感じじゃない、あるか。まさにこれだね。我々の中でのキラリーンのステレオタイプのこのイメージってのはもうここですよね。これが基本形でしょね。わかりますよ。かくいう私もメガネ男子なので、ちょっと得意げに話をしているときは脳内でキラリーンってなってるときがあるよ。だからメガネかけてる人がこうクイッとこうメガネ上げた瞬間のキラリーンっぷりはやっぱ結構ね、あれなんですよね、いいキラリーンと いまいちキラリンがあって、もうそこはね、徹底してね、クオリティ求めてほしいなと思う。キラリンっていう、キラリンをやってほしいなって思うときは何を言ってんでしょうね、私はね。最後になったけど、先週土曜のドドドも楽しく聞きました。ありがとうございます。詳しい感想はまた来月のドドド宛てに送るあるよ。在チェーンということで。いやいや、恐縮です。ありがとうございます。なるほど。そういうアニメの、アニメ的な要素があるもんね。キラリンはね。特に女子アニメなんかは、キラキラしてるからな。うん。なるほど、といった感じでございますが。皆さん、メガネかけてらっしゃる方はね、キラリンのこの向上、改善に向けてですね、日々精進していただきたいなと思うわけでございます。投稿読み読みコーナー。今日のテーマはズバリキラリーンといえばということでお届けしておりますが、お知らせを挟んで引き続きじゃんじゃん紹介していこうと思います。お楽しみに。ズバリキラリーンといえばというテーマで、そういう難しいテーマで、お届けしておりますが、メールいただきました。北海道で学校の先生をやってらっしゃる DKDHKD でっかいだ北海道、ありがとうございます。はい、タッシーさん、単独放送&生歌ライブ&54歳のお誕生日お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだ死者誤入したら50歳なので若者ですよ。私も切り捨てしたら同じですね。いやいやいや、切り上げ、死者誤入したら100じゃん。10のくらい。東京は過去最大のコロナ感染者、昨日ね。今日260人ということで。また深刻ですけれども。大変でしょうけども、早く落ち着いてほしいです。本日の放送も、リアルタイムで聞いてらっしゃるんですね。裏では陸上競技の東京選手権のライブがあって、耳はトワキン、目は東京選手権というラインナップですが、東京にいる教え子の状況はチェックせずにいられません。まあそうですよね、先生ですから。そっち集中していただいて全然大丈夫ですよ、本当にね。競技する機会が限られ、来年あるであろうオリンピックのためのインターハイの代替大会の参加のために、今できる精一杯のパフォーマンスをしている競技者に頑張れと願ってやみません。だからトワキンはだからいいよ、後でも後でも聞けるじゃんこれ、音源で。そっち行ってよって言い方もすごい無礼ですけど、東京選手権の方に集中していただきたいですね。先週は、日本陸連の長距離の大会を開催しました。20歳以下の日本記録が2つ、日本高校記録も出て、自己記録を大幅に更新するもの多数の、大盛況の大会でした。今週末は中学生の大会、この大会で一旦部活を卒業する生徒もいる中で、このコロナで競技を断念しなければいけなくなったもの、親の仕事でがなくなったので、収入がなくなって部活を継続できなかったという生徒もいたのが、例年にはないことでした。残念です。これ残念なことですね、本当にね。今タッシーさんの生歌を聞きながら、ちょうど7番倉庫北側を聞いてるらしいんですが、はいはいはいはい、4時50分ぐらいですね。困難に負けずにどう自分を切り開くのか、切り開かせるのかを考えてみました。札幌のライブもこの状況なので、開催にゴーサインが出ないのがもどかしいのですが、必ずライブやりましょう。いや、やる必要があるのです。元冬樹氏の名言を借りれば、楽しいんだよ、俺が。ということでございまして。頑張ってね、札幌ライブ実現できればと思いますが。息子の肉丸くんから、息子さんの肉丸くんからコメントが届いております。ズバリキラリーンといえば、全然思いつかなかったのですが、キラリーンな時間は、推しメンがテレビに出て楽しそうにしている時です。楽しそうにしているのを見ると、こちらも楽しくなります。そうね。好きなアイドルとかが、なんかこう頑張ってくれるときに、キュンとくる感じも、キラリーンっていう感じも来るよね。華やかな世界ですからね。これはいいですね。そしてお父さん DKDHKD さん、これは金妻さんのご提案ですね。そうですよ、キラリーンといえばキラリーンレボリューション。チャンクーさんと同じ女子アニメのこと言ってますけど、この人最初に浮かぶのが、 見たことがない、逆に熱心に見ていたら趣味が疑われますね、今から10年くらい前にユニフォームをセパレートへそ出しにする、と言ったらそれは先生の趣味でしょと生徒に返された記憶があります。おかげさまでそういう趣味はないので未だに普通のユニフォームです。酒場のローズマリー今日も良かったですが、私的には2013年、もう話の意味がさっぱりわかんない聞きながら書いてるから、これ私が歌ってる曲のタイトルを間に挟み込んできてるからよくわかんないんだよ文章が。私にとってのキラリーな時間はできなかった動き、パフォーマンスができるようになった瞬間に立ち会えることです。生徒さんのねってことね。時々なんていうんですかね、主語というかそういうものが一気に欠落してる文章になってますから、先生お願いしますよ。保健体育の時間や部活動でもそうですが、できなかったことができるようになることってすごいことなのです。ここで悲しき二等兵、ちょっとやめてよ、だから曲名挟むの。生徒はある日急に覚醒します。その瞬間に立ち会えることがキラリーンですね。南小鳥 33% さんもその一人です。こうしたらどうという問いかけに一斉一杯の努力をしてパフォーマンスで表現していく、その瞬間があるから休日の部活動も苦ではなくなります。教員指導者になって30年以上経ちますが、保健体育が好きになったとか、陸上競技が好きになったって言ってもらえた時がキラリーな瞬間だと思っています。ここはいいですね、これはいい下りじゃないですか。あとタッシーさんがいろいろな人に会わせてくれるのもキラリーンです。こういう仕事をしているとどうしても人に会う機会が限られてきます。そんな私に風穴を開けてくれる一人がタッシー田代さんだと思っています。私昔からいろいろな人がいろいろな人を教えていただけます。文法おかしいよこれ本当にありがたいです。紹介を通じてお知り合いになった人とその後お付き合いさせていただけるのが最高です。小学生の時からそういう面では恵まれてきているように思います。これを書くと2時間ぐらいかかりますので割愛しますが、新しい出会いをさせてくれるタッシーさんには感謝です。割愛してこれかいな長文なので適当に端折ってくださいって、端折れないじゃん。だってそれこんなね、ありがたいお話、感謝です。私も感謝しております。 DKD さんのおかげで様々な北海道の方々にね、いろいろとお会いすることができてますから、私も本当に感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。ただ文章は分かりやすくお願いしますまた余計なこと言ってしまいました。メールでいただきました。ラジオネームスナフ金蔵、スナフ金蔵さんありがとうございます。勢いよくこのポン出しのボタンを押してもジャンじゃなくてキラリーンだから、なんかこう勢いがなんかこう行こうとしてたところが行けなくなってしまう感じが、これなかなかもどかしいですね。タッシーさん271度目まして、271も重ねてきましたか。何かを271個重ねたことはあるかい、みんな。なかなかできることない。271回も投稿してくださってるんですよ、本当ありがたいですね。またまたお一人放送お疲れ様です。いやーありがとうございます。私のキラリーンですが、こう見えて私蚊を捕まえるのが得意なんです。モスキート、蚊を捕まえるのが得意なんです。みんな両手でパンってやるじゃないですか。あれは捕獲率 20% にも満たないと思いますが、いかがでしょうか。確かにそうかもしれない。私結構ねイケてるタイプですよこれ、私はまず山間の湖、山の間の湖のように心を沈め、だいぶ沈めてるねこれ、山あいの湖のように心を沈め、どこにも焦点を合わせずぼんやりと部屋を見ます。部屋を見る、するとプーンという黒い点がふわふわと漂っているのが視界に入ります。私はそこで動じません。静観します。するとふわふわがスーッとまっすぐに変わった瞬間、キラリーン。私はおもむろにその浮遊している黒い点めがけてシュパッと片手を出し握ります。それはまさに電光石火、空間から黒い点は一瞬で消え、その黒い点は私の手のひらに。これはもはや達人級、これ達人級ですよ、宮本武蔵級じゃないですかこれ。その方法で私は蚊を捕まえ続け、その捕獲率は 89%。 結構達人級ですよこれはね、レベル高い。皆さんも練習してみてはいかがでしょうか。 最初は脱力、捕まえる瞬間やや内角を狙い、えぐり込むように打つべし打つべし打つべし。でてんでてててんでてててん、すごいですね。今尾藤勲の、いやーすごいですね。以上、明日の蚊のためにその1、スナフキンゾーでした。これやっぱ内角気味に内側狙ってえぐり込むよう、えぐり、このちょっとひねるんですよね、ええ、この打つべし、どの瞬間にこの手を握るかだと思うんですよね。これ結構難しい、外側からいっちゃうからね、俺の場合は。夏はね、夏が近づいてきてますから、モスキートの季節です。皆さんね、一つ精進していきましょう。よろしくお願いします。さあ、そして、続いてはこちらはメールいただきましたね、ありがとうございます。長屋の管理人、ありがとうございます。長屋の管理人さんでございます。タシさん、お誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。先週は徳島から大阪の仕事で参加せず失礼しました。すごいね、この時期にいろんなところ渡り歩いてるなんてなかなかできないですよ。さて、今週のキラリーンですが、相変わらず年のせいで面白いことが浮かびません。それなら良ければ面白いこと浮かぶのかと、若ければ面白いの浮かぶのかと聞かれれば、そんなこと言われなくても若くないから分かりまへん。どういう開き直りの仕方なんでしょうね。年のせいで面白いことが浮かびません。だったら若ければ面白いことが浮かぶのかと聞かれれば、そんなこと言われても若くないから分かりまへん。ああ、ただ一つ、鷺の宮のスナックにキラミちゃんとリンちゃんがいるけど紹介しまひょか。ここでメールが終わっています。ぜひご紹介いただきたいなと、キラミちゃんとリンちゃんですか、合わせてキラリンということで、これはなかなか鷺の宮に戻りたいな、俺も本当にな。はい、ありがとうございます。長屋の管理人さんでした。そして、ご提案者ご本人からいただきましたよ。ラジオネーム金曜日のつまはじき、金曜日のつまはじきさん、金つまさん、今日もいただきました、ありがとうございます。金曜日のつまはじき、かっこ巨乳お見舞い申し上げます。もうぜひお見舞いされたいですね。巨乳お見舞い、いいですね。これはぜひともよろしくお見舞いされたいですね。やっぱ私も哺乳類ですからね、ぜひぜひよろしくお願いしたいところでございますが、タシさん、トワイライ、はい、トワイライ、そしてゲストの沼恵美ちゃん、もうようこそ、いや、いらっしゃらないですよ。沼恵美さんいたらだってすごいことになるじゃないですかね。え、急に番組打ち切りが発表されましたけれども、私はでも結構笑わせてもらってるますけど、昔からこの人のまた言葉のアンテナっていうところは大したもんだっていつも感心しますけどね。うん、まあそれはさておきですね。今日はタシーさんの単独放送のお楽しみ生歌ライブ、本当に待ちに待ってました、ありがとうございます。本当待ちに待ってましたっていうのは毎週書いてないですかね。いつも待ちに待ってくださってて逆にありがとうございます。では生歌ライブの舞を踊ります。出た、生かっこ2回繰り返す、やだね。嫌ですね、2回も生、いかがでしたでしょうか。ハッピーバースデーです。ハッピーバースデー。この舞がよくわかんないんだよな、ラジオだから。実際の舞を見てないんでね、2回繰り返したところでね、そもそもどういう舞なのかわかんないんですけどね。つうか、今日のテーマは私の提案採用。そうですよ、2ヶ月連続で嬉しすぎます。今年もありがとうございます。いや、だってもう大量に寄せてくるからね。やっぱ2つぐらいはっていう感じで。ね、でもなぜキラリンを選んでしまったんだろうって。今放送中でも思ってます。ちょっと。うん。しかし、正直、採用されるとは思っていなかったお題でして、おい 本当は別の、まあ内心本命の提案があったのですみませんが、やや戸惑っています。誰もやろうとしてないじゃないか、これは。みんなが戸惑ってるじゃないか、これ。本人でさえこうなのかよ。私的にキラリーンな瞬間ですが、うららかな昼下がり、太陽の光が降り注ぎ、向かいの畑でカラスよけのためにぶら下がっているコンパクトディスクが反射してきてキラリーン。これね、時々見かけますね。ちょっと地方の方の田畑に行くと、コンパクトディスクがこうぶら、かかしの腕とかにぶら下がっていて、こう太陽の光が反射、眩しいみたいな、ありますね。コンパクトディスクが反射してきてキラリーン。農家の方も大変ですよ。おのの芋っこ。かっこ先週の続き。やめてくれよ、突然ぶち込んでくんの。徳川家康だったでしょ、先週。今週は、おのの芋っこが入ってきました。それでは恒例、トワキニストたちの名言集。今日は、イングランドの法律家、エドワード・コークのお言葉です。やっぱり何も調べてない。イングランドの法律家、エドワード・コークのお言葉。トワキンは、己の城だ。トワキンは、己の城だ。これ何でしょうね。調べてないから分かんないな。エドワード・コーク。調べとけばよかったな。CM の間に調べようかな。では次回、1033回の目の放送にてお会いしましょう。ありがとうございます。追伸、うん。追伸、土曜日、どう。ああ、とても楽しかったです。昼間の番組って感じの雰囲気で、いつもながらの、まさにタッシーさん的な選曲ラインナップ、くすっと笑ったり、勉強になる話もあったり、じわっと感動したり、いい構成だなぁと感心しました。お、そうですか。ありがとうございます。里知恵さんも素敵でした。お、みんな言ってんだよね。みんな言ってますよ。よかったですね、里知恵さん、本当にね。楽しみがまた一つ増えた感じです。ありがとうございますと。いやいや、こちらこそ、ありがとうございます。嬉しいです。みんなね、結構土曜日聞いてくれてね、ほんと嬉しいですね。ありがたいです。続いていきましょうか。キラリーンといえば、ラジオネーム、荒宿100丁目。いただきました。ありがとうございます。タッシーさん、こんばんは。はい、こんばんは。Happy birthday to you.Happy birthday, タッシーさん。Happy birthday, congratulations! ありがとうございます。歌入りのメールいただきました。さてさて、金曜日のつまはじきさんからのお題、ズバリキラリーンといえば、キラリーンですか？キラリーン、私のキラリーンはこれです。写真のシャッターチャンスを逃さなかったタイミングがキラリーン。なるほど、写真のシャッターチャンス。私はいわゆるお散歩にてパシャリ族でございます。ああ、何でも気に入ったらすぐに写真を撮るんですね。なのでお散歩をしているときに、この間まで咲いてなかったお花が咲いておりました。キラリーン、ハイメモリー。ハイメモリーはちびまる子ちゃんのたまちゃんのお父さんが写真を撮るときの効果音です。これね、先々週いただいた投稿にも書かれてましたね。ハイメモリー、いいですね。自転車のかっこいい影絵を見つけました。自転車が道に映ってる影、もう自転車のかっこいい影絵を見つけました。キラリーン、ハイメモリー。朝方、夕方の変わりゆく空の色にキラリーン、ハイメモリーという感じにですね、今この瞬間好きだという時にキラリーンとなります。なるほど。しかしながら、キラリーンを見つけるとついつい夢中になってしまいがちでして、それゆえ時間を忘れてしまうこともしばしばなのです。お散歩は楽しいですよ。ぜひぜひ、ぜひぜひ、キラリーン、ではでは、と。いいですね。うん。やっぱこう、散歩してる時の、このね、あ、これ写真に収めたい。あれが、まあ、荒宿百丁目さんのキラリーンの瞬間だというわけでございますね。素敵ですね。ありがとうございます。続いてのキラリーンは、ファックスいただきました。ラジオネーム、ナルトを取るな。ありがたいです。今日もファックスいただきました。ドドド聞かせていただきました。おー、ありがとうございます。 土曜日どうどうどうのこと言ってるんですが、もうすでにあのドドドで定着してるところがすごいですね。ありがたいですね。さすがやっぱフラワーラジオのリスナーさんはね、飲み込みが早いんです。ドドド聞かせていただきました。あまりにもテイストが違いすぎてテイストね、テイストは多少違いますよ。だって夕方の番組のようにこの宴会じゃないから、土曜日の昼間ですから、何かこうなんか最後の出がらしのようなテンションじゃあテンションですね、落ち着いてますよ結構。だそこが私は目指してたところなんですけどね、どんなメッセージを送ったら良いか分からず戸惑ってしまいました。いやもう果敢にどんなメッセージも結構ですよ、うん、対談も新鮮でした。真面目なタッシーさんもそれに素敵、それに真面目なタッシーさんも素敵でしたよ。ありがとうございます。まあ、真面目なためになるビジネス的なお話なども対談で入れましたので、まだ聞いてらっしゃらない方はアーカイブのページ、タイトルを最近勝手に変えたアーカイブのページアクセスしていただけるとですね、土曜日どうどうどう、土曜日どうどうどうの音源まだありますので聞いていただければと思いますが、かっこ佐藤千恵さんもいい味出していましたね。そうなんですよ、評判が非常によろしくてですね、佐藤千恵自身もこれ聞くと喜んでると思いますよ。来月のドドドも楽しみにしております。はい、ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。迎えてしまいました54歳。そしてキラリーンですが、可愛いものに出会った時で脳内に響く感じですかね。可愛いものに出会った瞬間ね、脳内に響くキラリーン。最近はカナヘイさんという作家さんの描くねえねえ猫というキャラを見た時、ちょっと調べてみましょうかね。これはいいですね。カナヘイ、カタカナなの？カナヘイさんという作家さんの描いているねえねえ猫というキャラを見た時ですね。ということでございました。ありがとうございます。ナルトトルナさんね、キラリンいただきました。いろいろやっぱみんな女性はこの可愛い系ってキュートな気持ちとか素敵な瞬間が多いですね。男性はやっぱりこの何ですか、女子向けアニメだとかそういうのがちょっと多いでしょうかね、なんかいいアイディアが浮かんだ時とかね、まあ、課長の後頭部というのもありましたけどね、まあ、いろいろ素敵なキラリンが集まっておりますが、続いてはラジオネームおなかすくね、ありがとうございます。メールにいただきました。タッシーさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お腹すくねです。はい、ズバリキラリーンといえばですが、こんな素敵なタイミングでリアルタイムトワキン聞けることです。おやおやおや、それは褒めすぎですよ。もうリアルタイムトワキンがね、素敵なタイミングで聞けるキラリーン、リアルタイムで聞けるのは半年ぶりぐらいかなと。そうなんですか。ありがとうございます。まあ大体いつもね、皆さんお仕事されてる最中ですからね、金曜日の午後3時なんていうのはね、オリンピックがなくてもトワキンがある、キラリン。おやおやおや、それはあなた、これはもうびっくりしちゃいますね。ありがとうございます。どんな話や歌が聞けるのかとっても楽しみにしておりますということでね、嬉しいです。ありがとうございます。楽しんでらっしゃいますかね。もうなんだかんだ言って、でもあとね、30分ちょっとでね、番組終了ですけれども、今日もあっという間ですね。続いては、帯広で、農家を営んでらっしゃっている、ラジオネーム、ジャガポックリ。ありがとうございます。ジャガポックリさん。本来だったら、オリンピックの開会式と誕生日ウィークを盛大に祝う予定だったタッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。そうなんですよね。もう、なんかこう、すごいバカ騒ぎの祭りになる予定だったんですが、一人で細々とやっております、そしておめでとうございますということで、ありがとうございます。小麦収穫目前のジャガポックリです。小麦収穫目前なんですね、今ね、帯広は。あさってからかなということで、日曜日からってことですか。ご苦労様です。今年は曇りがちの天気予報ということで、なかなか作業しづらいかもしれませんが、頑張ります。頑張ってくださいね、ご自愛ください。小麦の収穫目前っていうようなね、こういったコメントいただけると、ああ今そういう季節なのかっていうことをね、リスナーさんの情報でわかるわけですよ。すごいじゃないですかね。ラジオはすごいですね、こういうところね。さてキラリーンですが、 農産物の中にも赤いダイヤと呼ばれるものがありまして、我が家でも作付けしています。赤いダイヤ、これは小豆ですね。さては、先物取引で様々なドラマを、生み出した魅惑の赤い粒、同名の小説も出ていたような気がします。赤いダイヤ、そうですね、小説、有名な小説、それから昭和の白黒の時代の映画にもなったような気がしますね。赤いダイヤ。実際収穫後に布で磨くとキラリーンとなって綺麗なんですよね。ああ、そうなんですね。小豆。今年はコロナで需要も減ってだいぶ安くなりそうですが、リスナーの皆様、あんこでも赤飯でもいいので、消費の方をぜひともお願いしますということです。おお、なるほどね。そうなんですね。コロナの影響で小豆の出荷というか消費が、需要がちょっと減ってしまう恐れがあると。まあ、ぜひ皆さんね、あんこでも赤飯でもいいので、消費をお願いしますという、ジャガポックリさんの農家の方の、コメントでございます。ということで、また来週ということで、ありがとうございます。ねえ、小麦収穫目前、そして、キラリンといえば赤いダイヤ。小豆。なるほどですね。ありがとうございます。いろいろ勉強になりますね。さあ、そして、今週もいただきました。ラジオネーム山伏 R&B、 山伏 R&B さんから今週もいただきました。さてどうなったんでしょうかという感じですが、毎週楽しみにされている方々ね、お待たせいたしました。山伏 R&B さん、最終回を迎えたテレビドラマの特撮9、特捜9ね、特捜ないんです。読み間違えてしまいました。最終回を迎え、特撮のことばっかりやってるからですよ。最終回を迎えたテレビドラマの特捜9、略すと T9 だな、と思ったので投稿します。まあそうですね。あれもまあ一つの T9 ですね。まあ同列というか、同系統ですかね。T9 と特捜9はね、大体同じ感じだと言ってしまうと怒られてしまうので、もう言いません。はい、失礼しました。それでは行きましょうかね。今日も届きました、新連載、謎の金星人アベニュー、第26話。遠方の空中に浮かぶ緑色の筒型金属。それをじっと睨みつけるサングラスの謎の男。シルベスター刑事の庭先は、謎の男の火の玉と筒型金属が放った光線が衝突し爆発したことで灰色の煙に包まれていた。ゲホゲホ。窓際で一命を取り留めたジェシーとロジャーだったが、その煙と煙から漂う悪臭にひどくむせてしまっている。なんだこの匂い。鼻をつく悪臭にロジャーが困惑する。ジェシーも咳き込みながら、ひどいカビ臭さだわ。その煙は、そう、例えれば異様なほどのカビ臭さだった。庭先では謎の男が空中の筒型金属を睨みつけたままの状況だったが、すぐそばに立ち尽くしていたシルベスター刑事は、今何が起こっているのか、今自分がどんな行動を起こせばよいのか判別できずにうろたえてしまっていた。しかしそんな緊迫した空気の中、突然再び空中の筒型金属から緑色の光線が放たれた。ビビビビビビビビビビ。しかも今度は明らかに謎の男をめがけて飛んできている。近くに立つシルベスター刑事が思わず声を上げた。うわあ！だがそれでも謎の男は微動だにせず、自分の方に向かってくる光線を迎え撃つかのような態度を見せていた。窓際のジェシーとロジャーは、もうもうと立ち込める煙の向こう側を確認しようと必死に目を凝らす。緑色の光線はものすごい勢いで謎の男に迫ってきた。とその時、どこからともなくあの奇怪な音が聞こえてきた。とわとわとわとわ、キンキンキンキン。またあの音だぞ、ロジャーが叫んだ。するとなんと 謎の男のそばに立ち尽くすシルベスター刑事の体が足元から徐々に消え始めていくではないか。続く。うおー、すごいことになってきました。ちょっと整理しますけど、謎の男が火の玉をジェシーとロジャーの方向に向けて放ちました。で、ジェシーとロジャーは窓際でうつ伏せになって火の玉を避けようとしたところ、どこからともなく現れた宙に浮いた緑色の筒型金属のビビビビビームで火の玉とビームが衝突して、そこから今日始まったわけですね。で、煙が立ち込めて、カビ臭い、異様なほどのカビ臭さの煙が立ち込めます。そして庭先の方では謎の男と筒型金属が睨み合い、そしてシルベスター刑事はそばにいるんですが、何をしたらいいのか分かんない。そんな時、もう一度筒型金属が緑色のビームをビビビと放つ。それは明らかに謎の男に向けて放たれている。ただ謎の男はあの奇怪な音を出してきました。トワトワトワトワ、キンキンキンキンキンキン、またあの音が鳴ったと思ったら、なんとシルベスター刑事の体が足元から徐々に消え始めていく。誰がどうしてどうなるんでしょうか。さっぱりわかりませんが、真相は来週以降で、というか毎週真相は来週以降になってますが、本当に大丈夫なんでしょうかね、この物語は。さて、今週のお題ですが、なんとなく難しくないですかってですね。なんとなく難しいですね。皆さん言ってますけれども。けど、これは今後のネタバレになっちゃいそうですが、探索用アンドロイド767号と宇宙船フラワー。また出てきたよ、新しいのが。宇宙船フラワーの信号のやり取りの際は、キラリーンとアンテナが光って、そんな感じの音がします。よくわかんないですけど。ネタバレにはなってないけどね。でも、ゆくゆく、宇宙船フラワーとアンドロイド767号の信号のやり取りがそのうち出てくるということは分かりました。すげえな。この間のドドドかなり良かったです。ありがとうございます。皆さんメッセージいただきますね。さすがの電波テイナーといった感じです。ありがとうございます。さらに今日の生歌ライブ、どんな曲が歌われるのか、こちらも楽しみにしています。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ますます行けるとこまで行っちゃってください。手加減なしでお願いします。ということで、ありがとうございます。手加減なしでお願いします。ということでね。というわけで、夕暮れに聴きたい曲ってことで、行きます。夕暮れに聴きたい曲に。ね、モードチェンジしましたね。フランシスカ・ブランチャードの Make It Better がいいかなと思います。聞いてみてください。はい、わかりました。PS、来週は私の提案テーマ採用で恐縮です。来週は山伏さんの提案テーマなんですね。後ほど発表しますけどもね。フランシスカ・ブランチャードの Make It Better です。And I figured it was time I wrote you one. Maybe then I'll forget you and be someone and be someone. But I know it's not the song that'll make it better and take away the pain. I could write these words forever, still I'd feel the same. If I sang it for you, would I be set free? What I wish I could do is sing it for me, sing it for me. もうとにかくいい歌でしたのでね、ちょっとね、途中で早々とフェードアウトするのもちょっともったいなかったので、引き続き、このフランシスカ・ブランチャードの Make It Better を聞きながらですね、トワキンのパートナーの皆さんからですね届いたメッセージを 紹介して締めくくろうと思いますよ。ラジオネームズンドル渚しおり、ありがとうございます。タシーさんこんばんにゃ。こんばんにゃ。今日も酔っ払ってらっしゃるんでしょうか。第一金曜パートナー腰痛アイドルズンドル渚しおりだよ。タカシハッピーバースデー、ありがとう。おめでとうにゃん、ありがとうございます。たかしももういい大人にゃるな、大人にゃんね、いい大人だから飲みすぎるなよ。はい、ありがとうございます。精進いたします。さてキラリーンなことこれっきゃないにゃん、イケメン見つけた時にゃんねキラキーン、キラリーン、キラキラキラーって音がな聞こえるにゃんよ、本当にゃん。以上イケメン見つけた時にキラリンとなるそうですよ、森律子さんはね。以上、それでは皆さんまたお会いしましょう。今夜は酔ってない。お、ズンドル渚しおりでした。にゃんにゃんにゃんと。いや、いかにもこれは酔ってそうな文章ですけど、自覚ない?もしかして。酔ってんのに酔ってないっていう人いるじゃないですか、よく。それの類ではない?大丈夫ですかね?イケメン見つけた時にキラキラっと、キラリンとなるそうです。第2金曜日は森友啓二、ラジオネーム池免蔵、ありがとうございます。タッシーさん、リスナーの皆様こんにちは、池免蔵です。今週のテーマ、ラジオネーム金曜日のつまはじきさんのご提案、ズバリキラリーンといえばですが、キラリーンいろいろなシチュエーションであるのかなと思いますが、私の場合何かアイテムを出すときにキラリーンってなりますかね。おう、何かアイテムを出すときにキラリーンとなる。例えばみんなが何々が今あればいいのになーっていうときにあるよって出す瞬間がキラリーンってなります。森友くんがいろいろ持ってんだよね。今マイナスドライバーあればなって言ったらありますよって言うんだよね。すごいですね、あの瞬間ね、あの瞬間が森友キラリーン瞬間なんですね。もしもこの場合これがあった方がいいよなーって持ち物を用意している場合が多いイケメンゾでした。もう七つ道具なんて当たり前ですからね、森友くんの場合ね。すごいな、結構ドヤ顔できるキラリンですね、これはね。はい、ありがとうございます。第3金曜日のパートナーはのすけくんです、ありがとうございます。タッシーさん、リスナーの皆さん、そして金曜日のつまはじきさん、こんにちは。はい、こんにちは。第3金曜日のパートナーはのすけです。キラリン、ふと思いついたのは、ゲームでレベルアップするときに鳴る音。はいはいはい。ゲームでレベルアップするときに鳴る音。ということで今日は、タッシーさんの頭上でキラリーンと音が鳴っていると思います。なるほど。53から54チャイになるキラリーンですね。お誕生日おめでとうございます。いや、ありがとうございます。以上、4日後にキラリーンとなる予定ののすけでした。そう。私の誕生日の4日後はのすけさんの誕生日なんですよね。結構近いんですよね。結構ね、でもね、なんていうの ?2、3人いたんですよ。私と同じ7月24日の誕生日の人、知り合いで。でも、SNS で Facebook とかで繋がるようになって、すっげーいっぱいいることに気がついた、最近。結構、この人もそうなったのっていうような人が結構いっぱいいる。だからわかんないもんですね。皆さんどれぐらいいますかね、同じ誕生日の知り合い。私結構これで8人か9人ぐらいな、10人近くになったんじゃないかなと思うね。いや、すごいもんですね。365分の1の確率ですけどね。なかなか面白いですね。では最後、来週のパートナー、ゲストパートナーでございます。ラジオネーム非常勤ハム、女優千葉綾乃から今日もいただきました、ありがとうございます。タッシーさんどうも。はい、どうも。単独放送お疲れ様です。そしてお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。私の兄の嫁も今日が誕生日の非常勤ハムです。ほら、こうしているんだもんなって、なぜかね。さて本日のお題、キラリーンというと思い出すのは、私が中学3年生の時に好きだった番組、キンキラリン530です。キンキラリンの最初のキンは、萩本欽一さんのキンですね。キンちゃんの番組、キンキラリン530です。当時、萩本欽一さんの番組が好きで、キンドン、キンドコ、週刊金曜日、欠かさず見ていました。それらが終わった後に久々に登場したのが、関東ローカルでやっていた夕方の平日帯番組、キンキラリン530。5時半ってことか。この番組でデビューしたのが、チャチャ。はい、チャチャね。めちゃくちゃファンで、公開放送にも見に行きました。実は、この公開放送を見に行ったのがきっかけで、舞台女優になりたいと思ったのです。はあ、喜劇がやりたかったのに、 進撃の劇団に入ってしまったのは未だに謎ですが、当時のキラリーンな思い出が眩しすぎる非常勤ハムでした。いろんなキラリーンがありますけどね、そういった千葉さんなりのキラリーンメモリーがあったわけですね。これは人にドラマありですね。こういったところでこうね、人生の深さ、人に歴史ありというところを感じますね。千葉さんどうもありがとうございました。来週は千葉さんが、ゲストパートナーということなんですが、伝代専用はこの間総集編をやりましたので、伝代専用ではありません。千葉彩乃さん登場で、なんと、昭和ミュージック列伝、夏の陣。すごいですね。梅雨明けてんのか明けてないのかわかりませんけども、昭和ミュージック列伝、夏の陣を来週はお届けしようと思いますので、昭和の音楽大好きな方、聞き逃しないようにという感じでございます。そして投稿テーマはラジオネーム山伏 R&B さん、先ほど申し上げましたが山伏 R&B さんのご提案で、新曲のタイトルを考えてみる、これが来週のテーマでございます。来週の、メッセージテーマ、新曲のタイトルを考えてみる。例えばサザンやミスチルの新曲のタイトルでも結構です。歌い人語るの新曲のタイトルでも全然結構でございます。もしくは例えば千葉彩乃の新曲とか、フライフラワーズの新曲とか、山田ディレクターの新曲という切り口でも全然 OK でございます。新曲のタイトルを考えてみる。だからもう本当に皆さんの思いつきセンス次第、いくつでも結構でございますので、皆さんなりに新曲のタイトルを考えてみてください。以上、トワキン投稿読み読みコーナー。たくさんのメッセージ、今日もありがとうございました。お知らせを挟んだ後はエンディングトーク、エンディングに進んでいこうと思います。タシータシロがお届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日ということでね、今日もお別れの時間が近づいてまいりましたが、冒頭でね、言いましたけど、番組の冒頭3時の時点のね、最初のオープニングトークの時に申し上げましたけれども、今日はなんか全国の121箇所でね、オリンピック開会式の時間に合わせて、本来であれば行われるはずだったトキョンピの開会、トキョンピっていうのって、東京オリンピックの開会式が開催できなかったから、全国121箇所で午後8時から一斉に花火が打ち上がる、だそうでございまして、それの場所は公表されてないですよ。3密を避けるために。密になってしまうから。47都道府県で花火を一斉打ち上げだというような報道が出てますので、これはどうなんですかね。コーノスは果たしてわかりませんけれどもね。ちょっと楽しみに。どうなんでしょうね。わかりませんけれども。もう私もね、不確定なことは言えませんので。確定なことはですね、来週のメッセージテーマですね。新曲のタイトルを考えてみるというのが来週のテーマでございます。例えばですね、ギタリスト森友啓二の新曲、静かすぎるぜロックンロールすいませんね、本当にね、森友啓二の新曲、静かすぎるぜロックンロールというタイトルね、新曲、山田ディレクターの新曲、山田ディレクターの来月発売の新曲のタイトル、もう一件 Go to よくないですか。そう、曲っぽくするとこがいいと思うんですよ。もう一件 Go to 自分で考えといてなかなか受けてんだけど、自分自身でしょうがないですね。だからこう曲のタイトルっぽく、こうちょっと英語とか交えるとそれっぽくなるんで、ね、この辺は一つのコツかもしれないですね。ぜひ皆さんなりに、誰の新曲でもいいですよ。自分のお母さんの新曲とか、自分の相方の奥さんの新曲でもいいや。何でもいいんで、例えば山手線の朝何時にいた駅員さんの新曲とか、なんかそういうのでも全然構わないので、送っていただければ幸いでございます。ファックス番号は 048-543-2179。543-2179。メールアドレスは info@fm767.com。 info@fm767.com で、ね、来週もお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあもちろん、トワキンだけではなくてですね、他のフラワーラジオの番組もね、たくさん聞いていただけると嬉しいなという感じでございますが、それでは、本日ラストのナンバーでございます。今日はポニー時代の曲を生歌でたくさん歌わせていただきましたけれどもね、これもポニー時代に歌っていたナンバーです。天国に登ったら。
天国に登ったら、どんな踊りを踊ればいいのか教えてくれよ。お月様よ、俺たち真面目に考えてるのさ。こんな優雅な時代にそんな話するのも変だけど、大事なことさ、俺たちにはこれでも真面目に生きているんだから。月夜の晩には野良犬たちとステップ踏んで歌を歌って、朝までこの通り。天国に登るにはいくつ階段登ればいいのか教えてくれよ、お月様よ。その日暮らしをしてれば、なぜかたわごとばかりになるもの。でもこの俺たちの言うことはそんなに的が外れた話だけじゃない。教えてくれよ、お月様よ。俺たち真面目に考えてるのさ。
今日もラストまで聞いてくださいましてありがとうございました。4時間ね、今日は一人でお勤めさせていただきました。まあ生歌があったり、スターウルフの最終回があったり、キラリーンがあったり、いろいろな4時間でございましたが、お楽しみいただけましたでしょうかね。先ほど言ったように、この8時からあと1時間後ぐらいに全国121カ所で打ち上げ花火、これはだから上空から見たらすごいことになるでしょうね。一斉に日本中の至るところでね、花火がこう打ち上がるってことになると、これはもう神様にとっちゃ もう宴会モードですね。8時になったらみんな集まれよみたいな。もう空の上の神様が、もうみんな酒盛りし始めるんじゃないかっていうぐらいの勢いでございますが。まあね、依然状況、予断許さぬ状況が続いておりますが、まあ皆さん、ぜひお体お気をつけいただきながら過ごしていただければと思います。来週もね、楽しいトワキンをお届けできればと思っております。そんな感じで今日も4時間。お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日第1032回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること、タッシー・タシロ、そして、一人でお届けいたしました。次回放送は7月31日の金曜日です。それでは皆さん、良い週末お迎えください。連休の後半気をつけてお過ごしくださいね。またお会いしましょう。誕生日のメッセージいっぱいありがとうございました。ごきげんよう。せーの。バイバイ。